素晴らしいですね。アジサイ、なんか持って帰りたくなりますね。いや、昨日ちょっと見てから、ああ映画描きたいなというふうに思いました。本当に素晴らしいアジサイです。まあ、先週もアジサイを楽しみながら、過ごしました。まあ、一方であることがずっとこう気がかりになって、真剣に考えてみなければということがありました。教会の姉妹のことですが、もう私たちのこの筑紫野南キリスト教会に来られなくなって1年くらい経つでしょうか。まあ、この間何回か電話で話し、そしてはがきを何通か書きました。また姉妹からも2通手紙をいただいて、その約2ヶ月ぐらい前の最後のはがきに、もう神様を信じていませんというふうに書いてありました。神様を愛していないということでしょうか。世界では神の名において公然とテロが繰り返され、人命が奪われ、一方では東日本大震災のように宗教が無力に感じられることがあります。この矛盾した状況を私たちはどう考えたらいいのか、一言ではありません。自分自身がこのような問題を曖昧にして過ごしていると感じます。姉妹は神様と向き合い、真剣に向き合って、そのような結論を出されたのだと思います。イエス様は心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なる神を愛せよとおっしゃいました。私は神を愛することが第一の掟としてイエス様から与えられていることをどのように受けるべきか考えてみました。先週の木曜日、私は、バプテスマを受けてちょうど20年目の記念日でした。20年経ってちっとも成長してないなと、正直なところ自分をそのように思いました。まあ、その頃に闇雲に聖書通読を始めたわけですけども、まあ聖書の言葉は難しいというふうに思う中で、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なる神を愛せよというこの御言葉はこうすんなりと入って覚えることができました。でもそれができているということではありません。まあ端的に言えばできていない。神を愛することが完全にはできていないのです。教会に来られなくなった姉妹と私もほんの紙一重で変わらないと、そのようにそのようなところにいると思います。まあ、実際に心を尽くし、 精神を尽くし思いを尽くして主なる神を愛することはできないと私は思っています。これまでそこのところを真剣には考えてきませんでした。できないことは当たり前と思ってきちっとこう向き合っては来なかったのです。でもイエス様はこれが最も大事な掟だと言われています。私たちはできなくて当然だとは言えないのです。イスラエルの民は見えない神を見える牛の形にしてそれを拝んだとあります。この私たちの日本ではヤオヨロズの神、800万の神、目に見えるように狐を信仰の対象にしたり、私の家の近くでは大木に、縄をですね、こう、あれなんて言いますかね、縄を巻いてこう、しめ縄ね、しめ縄をしてそれを、拝んでいる人もいます。見えない神ですから、それも、ね、分からないでもありません。ですから逆を言うと、その神を信じるしかないと言える、まあ、そうとも言えますし、私たちを思い愛していてくださると信じるほかないようにも思います。マルコ8章21節でイエス様がまだ悟らないのか、そう言われています。まだ神を信じないのかと言われています。他方イエス様は私たちを世の光とおっしゃっています。私たち自身は自分が本当に世の光だと思っているでしょうか。私は自分自身をそのようにしっかり見つめたときに、とても世の光だとは言えません。でもイエス様は心を尽くし精神を尽くし思いを尽くして主なる神を愛しなさいと、そのように言われたように、私たちにはできないと分かっておられながら、そのように命じられたように、私たちが世の光でないことを分かっておられながら、あなた方は世の光であると言われました。イエス様は神を愛するようにと言われていますが、私は神を愛することができません、そのことをどうぞ助けてくださいと祈ることだと受けています。私たちは信じている人と信じていない人と分けたりしますが、本質的には信じることができない私を助けてくださいということで、本来的にはこれが全ての人のことではないでしょうか。イエス様は一方的に何かを命じておられるのではなくて、そのことをすでにお分かりの中で導いてくださり、私たちはどうぞそのようにお導きくださいと告白することではないでしょうか。姉妹と私とはそんなに違いはなく、ほんの紙一重だと思います。神様を信じることができないと自分をしっかり見据えている姉妹と、私はただそんな私ですから助けてくださいと祈る、まあ、そこだけが違う程度です。 私にとって神を愛するとは信じきれない私を助けてくださいということだと受けています。戦後70年が近づいていますが、私自身、まあ、昭和で言えば18年生まれですから、終戦の時2歳数ヶ月、まあ、ほとんど戦後を生きてきております。戦争の全くないこの日本、そういう平和な時代を生きてきております。私は平和ボケと自分自身を思うこともあります。厳しさが足らないと常日頃自分自身を思っています。今日の聖書の箇所はとても厳しい現実を強いられているイスラエルの民の話です。自分自身を厳しい立場に置いて、しばらくの間御言葉に触れたいと願います。まあ、さて先週の場面ですが、ヘブライ人がますます増え、将来エジプト国家を脅かすのではないかと恐れたエジプト王のファラオは、ヘブル人から生まれてくる男の子を殺害しようと画策します。しかし神を恐れる助産婦の知恵によってその計画は妨げられました。ヘブライ人がますます増えていく中で、ファラオはさらなる強硬手段に出ます。全国民に対して、生まれた男の子は一人残らずナイル川に放り込めと命じます。もはや最初はこっそりと助産婦に、生まれてきた男の子を殺しなさい、殺せと言ったのが、もうそのような秘密裏にではなく、王による公然とした断じ殺害命令です。ファラオは勝手な想像からの恐れから、そこまで追い詰められていた様子がうかがえます。私たちもある恐れを持って追い詰められると、だんだんとその恐れが増幅していって、とても大きな恐れになることがあるのではないでしょうか。私もそういう経験があります。ナイル川はエジプトの繁栄をもたらす重要な川で、信仰の対象とさえなっていました。赤子をナイル川に放り込むこととは、ナイル川を信仰の対象としていたエジプト人にとって、その命の行く末をナイルの神に委ねることを意味していたとも言えます。しかしまさにその場所で主なる神様の選びと計画が起こされていったのです。先ほど今日の聖書の箇所を詩式者に読んでいただきました。一節から三節を岩波訳で読みます。レビの家の一人の男が行って、レビ人の娘をめとった。女は身ごもり、男の子を産んだ。彼女は息子が可愛いのを見て、三ヶ月の間隠しておいた。しかしもはやそれ以上隠しておけなかったので、息子のためにパピルスでできた箱を取り、アスファルトとタールを塗り、その中に男の子を入れ、ナイル川の岸の足の中に置いた。パピルス、これは、以前にも、紹介したことがありますが、まあ、最近ではこの辺ではあんまり見かけませんが、カーベリに、まあ、直径1センチぐらいのそういう高いですね こう足というものが、群生しています。まあ、私たちの身近なところでは、暑さを避ける、避けるすだれに使われています。まあ、ほとんど今は中国からの輸入でありますが、そういう、まあ、足ですね、パピルス、まあ、それをこう編んでこう赤ちゃんを入れる、まあ、そういうものをこう、ね、作って、そこにアスファルト、ここではアスファルトという表現がなされています。岩波訳ではアスファルトとタールというふうになっていますが、口語訳ではアスファルトと、樹脂だったでしょうかね、そのような表現がされていると思いますが、アスファルト、まあ、その当時、そのように読んでいたかどうか分かりませんが、まあ、石油をこう掘るときに原油が出てきますが、その、ね、時々こうそういう場面がこう出て、テレビとか映画で出てくることがありますが、石油を掘るときにドーッとこう、ね、液体が出てきます。その一番こう重い部分が、この、まあ、少し難しく言いますと、その、炭化水素でその最も重い部分がアスファルト、まあ、身近なところではこの舗装とかね、そういうところに使われています。もうこのべっとりこうそれがついたらなかなか取れませんね。ですからこう防水材として建築でも使われています。そういうのがアスファルト。またタールというのもこう同じようにこう似たもので、これは石油、石炭ですね、石油じゃなくて石炭をこう分解するときに出てくるこの液体、これもこう粘っこいものですね。これもこう、防水としてこう用いられます。そういうものをこう塗ったということですね。レビ族のある家庭に一人の男の子が生まれました。公然と男児殺害の命令が出されている中で、この家族は必死でこの子をかくまいます。かわいいとされていますが、ヘブル人への手紙11章23節では次のように記されております。信仰によってモーセの生まれた時、両親は3ヶ月の間彼を隠した。それは彼らが子供の麗しいのを見たからである。彼らはまた王の命令をも恐れなかった。もうそのように記されています。信仰によって王の命令をも恐れなかったと記され、あの助産婦たちと同様、この両親も神を恐れるものだったと言います。けれども3ヶ月が経ち、もはや隠しきれないと判断した家族は、その子をパピルスの籠に入れてナイル川のほとりに置きます。防水加工を施したところに、なおもこの子の命を守ろうとする家族の思いが伝わってきます。裁きの波がこの全世界を覆っても、神の子には救いの箱舟という恵みが約束されています。神様はご自分の民のために酒どころを備えておられることがわかります。ヘブル人の男の子は皆を殺せというエジプト王の命令の中でも、レビの家のある夫婦は神様だけに頼って3ヶ月間も息子を育てました。そして子供を守ることができなくなると、パピルス製の籠に子供を入れ、ナイル川の足の茂みに置きました。この夫婦は子供の命がかかった絶体絶命の危機の中で、子供をパピルスの籠に乗せ、神様に委ねました。この行為はこの夫婦の信仰でした。人間は決して死を避けることは できません。自分で死をコントロールすることはできません。命をコントロールすることはできません。ただ神様だけが命を収められる方です。すべては神の御心の中でなされます。ヘブル人の男の子を殺すというエジプト王の悪い計画が王の娘によって破られるとは誰が想像したでしょうか。王女はパピルスの籠の中の子供がヘブル人の子だと分かりましたが、子供は哀れに思って生かす王を探します。その時子供の姉の知恵で実母が乳母として紹介され、こうして子供は再び母の胸に抱かれて安全に成長できるようになりました。そしてエジプト王の宮殿に入って王女の息子となりました。それがモーセです。モーセとは水の中から引き出されたものという意味です。レビ人の夫婦から男の子が生まれ、モーセという名前を付けられるまで神様は共におられました。選ばれた民を導き顧みられる神様の御手は細やかで隙がなく完璧です。最後に今日の箇所、出エジプト記2章6節の見よ幼子は泣いていたという御言葉をかみしめて終わりたいと思います。かつてアブラハムに仕える女ハガルが主人の家を追い出されました。子供を連れベール島のアラノをさまよっていた時、神様は彼女に告げて言われました。ハガルよ、どうしたのか、恐れてはいけない。神はあそこにいる、わらべの声を聞かれた。食すべきパンはつき、飲むべき水も絶え、ただ死を待つのみの哀れな母と子を神様は決してお忘れになっていたのではありませんでした。小さいわらべの鳴き声を神様は聞き、アロネに泉を湧き上がらせて彼らを養われました。見よ、幼子は泣いていた。この言葉の中には、見よ、神は幼子の泣き声を聞かれたとの響きが秘められております。たとえどんな絶望の状態にあろうとも、神様はそのうめきを聞き、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を覚え、イスラエルの人々を顧み、彼らを収められたのです。かくしてこの哀れな幼子はファラオの娘の子として成長したのです。巨大なこの世の権力の前に立つとき、私たちはしばしば自らのあまりにも小ささを知り、不安におののくことがあります。またこの巨人の前にこびへつらいやすいものです。しかしたとえ私たちがどんな巨大な力に囲まれていようとも、そして私には何一つなすすべがなかろうとも、声を張り上げて泣くとき、神様はその声を聞いてくださいます。主イエス様は、あなた方今泣いている人たちは幸いだ、笑うようになるからであると言われました。皆さん、私たちも泣こうではありませんか。その時神様は天でこれを聞かれ、全能の御手を持ってそのところから私たちを解放してくださいます。お祈りいたします。裁きの波が全世界を覆っても、神の子には 救いの箱舟という恵みが約束され、神様はご自分の民のために酒どころを備えておられます。このことを覚え、心より感謝いたします。人間は決して死を避けることはできません。ただ神様だけが命を収められるお方であることを覚え、ただただ神様に従いく人生を、そしてお委ねする人生を歩かせてくださいますように切に願い立てまつります。この日の御言葉の解き明かしを感謝し、この祈りを尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。